Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIs11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、生島ポッドキャスト第334回ということで、うん、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、う
ん
う
ん、5月病です。
はい、あ、まあ確かにですね、あの、まあ福田先生の場合はあの連休中お忙しくされてた中の、もう
ずっと何月かよくわからないです
疲れると、はい、はい、僕はなんかちょっとですね、少し夏風邪を引きかけたような感じで、はい、あの、鼻がズルズルしたりとか。
インフルエンザどうなりました？
インフルエンザはですね、A も B もですね、はい、ちょっとまだ、あの、ちょこっとちょこっと残ってるような、その連休中の、あの、レポートもですね、はいはい、少しずつまだ報告されたな、っていうような感じだったので。
まあまあ、収束に向かいますかね。
そうですね。あの、もうさすがにっていうところであるんですけど、ね、まだただ、朝晩がどうしても冷えたりとかして温度差があるので、ね、夏風じゃない、はいはい、あの、ちょっと、ちっちゃい風を引いた人が多いかなっていうね。
沖縄一年中インフルエンザ流行るって言いますね。
そうですよね。うん、まあ、なんか乾燥とは無縁な感じはするんですけどね、あそこはですね。うん、ということで、今日はですね、オープニングがあまり、ニュースをいっぱい喋ったのでですね、うん、オープニングが喋れないという状況なんですけども、うん、まあ、一つですね、なんかニュースないかなと思ったら、うん、ここら辺はちょっとまずいですね。うん、ここら辺はあんまり、
なるほどね、
よろしくないです、
うん、
ま
あ、だろうね、はい、それぐらいでよく済んだねって、ね、
はい、う
ん
うん、というところで、まあ、今までさせていただけたらと思いますけども、はいはい、あとはまあなんかですね、ちょっとあの毎回サッカーの話ばっかりしてますけどですね、まあ、今週あのベルマーレに勝ってたらもしかしたら首位とかいうのを見えてきてたりとかするかもしれない、まあ、そちらを置いといてですね、
そうね、
あのチャンピオンズリーグっていう、ね、ヨーロッパチャンピオンズリーグってあるんですけどですね、準決勝が行われたんですけど、うん、ものすごい試合で、
ね、
はい、あのバルセロナ、うん、あのあれホーム&アウェイであるんですけど、まあ、ちょっと急いでしょ、はいはいはい、バルセロナが、あ、リバプールがバルセロナに、うん、トッテナムがアヤックスにそれぞれ大大逆転をして、うん、あの両方とも決勝を進んだというですね、うん、あのすごく語りたいけどあれ10秒しか残ってなかったはい、そんな感じで、はい、チャンピオンズリーグ決勝は6月1日ですね、うん、日付変わって2日の4時からということですので、皆さん注目をということでオープニング終わりたいと思います。
イキシマニュース。
このコーナーはイキ新聞、イキ新報のニュースとイキジマフェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではイキシマニュースいきたいと思うんですけど、うん、今回はですね、はいはいはいはい、ちょっと小ネタ3連発でまずいこうかなと思うんですけども、はいはいはい、まずはですね、うん、日刊スポーツ、はー、初めてかもしれないですね、取り上げるとですね、大相撲、新大関の、うん、なんて読むんでしょう、これ。
うん、
貴景勝が、9日、夏場所に向けて、東京台東区の部屋で、四股やすり足などの基礎運動を中心に汗を流したと。うん、どこが生島ポッドキャストだと思うかもしれないですけども、ね、うん、まあ、練習を頑張ったと。うん、そして、最後の方なんですけども、稽古後は、師匠の知人による、本マグロの解体ショーに見入ったと。
マジか。
はい。重さ20キロ超えの、長崎生島さんと、はい、貴景勝は、中落ちをスプーンで削いで取り、自らの口に放り込むと、うまいと思わず声が出た。
美味しいと思ってくね、
はい。いいですね、うん。やっぱり切りたては美味しい。全然違う。はいはいはい、多忙な場所前から、つかの間、海の幸に舌包みを打って息を抜いたということで、うんうん、なんか今日ですね、実は言うと、息関連のニュースを拾ってたら、これが、はいはいはい、急に引っかかってきたので、うん、これ5月9日なんですけども、夏場所が12日初日ということなので、うん、これが、解体の様子とかも載ってるんですけども、まあ、この解体される方、この人が知人って書いてましたけども、はいはいはいはい、このなんかですね、前掛けをしてるんですけど、この前掛けがなんか息の象徴じゃないかなとか思ったり思わなかったり。
はい。ね、誰ですね。
はい。でも、これで、はっきりとですね、なかなかないですね、こんな、ニュースでマグロを食べたっていうところで、ね、長崎県壱岐さんとか、わざわざ書いてくれるところですね。はい。ということで、この、 新大関のファンの方なんかもですね、
う
ん、
そうね、
あのよかったら新大関が食べたマグロ、はい、同じマグロなんてですね、はいはい、そういう感じで、イキさんのマグロ、
まあ、はい、あまりイキでも、
そうなんですね、口に入らない、どっちかというとあのイキよりかはあの当該の方が築地、はい、うん、よかったら築地、どこだ、築地じゃなくて、
あ、そうか、築地じゃなくなったんだ、
どこでしたっけ、新しいところ、
出てこないね。
こういう、こういうところがですね。はい。あんだけ話題になりましたけどね。はい。皆さんじゃあ食べに行ってみてくださいと。はいはい、
豊洲。
あ、豊洲ですね。はい、そうです、そうです。そして二つ目はですね、こちらはですね、うん、息もちょっと関係あって、福山先生も少し関係あるんじゃないかななんていう話なんですけども、はい、朝日新聞デジタル。
うん、
はい。骨格と筋肉が専門、うん、調べた動物250種類、うん、大学教授が熱弁ということで、うんうん、どうしてチーターは地球上で最も速く走れるのか、テナガザルが腕を使って素早く木を渡れるのはなぜなのか、こうした疑問に骨格と筋肉の上から迫る研究者がいらっしゃいますと、
面白いね、
はい、山口大学共同獣医学部の和田直美教授、
うんうんうんうん、
で15年以上に及ぶ成果が東京上野で開催中の大哺乳類展2で紹介されているということで、はい、こちらもどこが息に関係があるんだと、うん、はい、思われるかもしれないんですけども、
うん、
この和田直美教授、うん、長崎県壱岐市で育ち、
うん、
父親が檻に触れて福岡市動物園に連れて行ってくれた、この体験から大学は獣医学部へ、そこで餌や繁殖相手を求める動物の移動ロコモーションを専門にする恩師と出会った、
うん、
メカニズムの解明に工学や運動力学といった複合的な知識が必要だ、数学や物理が好きだった和田さんはこれだと思った、うん、情報の神経で、神経の情報伝達を学ぼうと大学院は医学部に進み、うん、神経生理学で博士号を取得したということで、うんうんうん、この和田直美教授ですね、うん、ご存知のか
壱岐で生まれだからあれなんでしょうね、
壱岐、はい、で育ちなんですよね、
うん、育ちなんです、
育ちで父が親に触れ福岡動物園に連れてって言ってくれたということなので、おそらく幼少期ぐらいは少なくとも壱岐にいらっしゃったんじゃないかなとですね、でもしかしたらまあ獣医学部に行ったり医学部に行かれる先生なので、中学高校とかは他の学校に行かれてたりとかするかもしれないですけども、なんかですね、壱岐で育ったということで、小学校ぐらいまで少なくともいらっしゃったんじゃないかなと、ちょっと勝手に、して、思ってるんですけども、はいはいはい、という、この、壱岐に少しゆかりのあるですね、うん、だいぶゆかりがあるですね、この、大哺乳類展2なんですけども、うん、こちらが開催されるのは、うん、国立科学博物館、東京ですね、東京上野ですね、はいはい、東京上野あたりで、東京でこれを聞かれてる方、うん、壱岐の先生がですね、壱岐出身の先生が、はい、されてるそうなので、6月16日まで。
6月16日ま
で、はい。
お、もしかしたら。
あ、もしかしたら、うん、はい。じゃあ、福山先生がアポを取って。
まあ ね、はい、国立、あの辺の博物館は結構面白いんですよ。
そうですね。ね、やっぱ上野の山のあたり、
はい。そうそうそう、中央にあるから、いろんなものがあるし。
はい。
ね、好きですね、あの辺散策するの
が
ね。
で、結構物理的なものとか、そういうものが好きな人っていうのもですね、うん、なんか今回調べた動物は250種類、うん、生き物の仕組みを応用し、車やバイクのサスペンション開発なんかにも関わったりしてるということで。
すごいな、はい、いろんなことでご飯食べれるんだね。
そうですね、はい。ちょっとということで、この6月、で、ちなみに今からだと、6月16日までのうち、6月、はい、月曜日と、うん、月曜日は休館と。ただ6月10日の月曜日だけは空いてますということです。うんうんうん、で、一般の方、大学生以上は1600円。うん、小中高生は600円。いいですね。うん、学生さん行くチャンスですね、うん。ということで、問い合わせはハローダイヤル03、うん、ハローダイヤルって久しぶりに聞きましたね。03-5777-8600 ということで、ありますね。ハローダイヤル久しぶりに聞きましたね。国立科学美術館、博物館の方で行われてますので、うん、ぜひぜひ、はい。行かれてみてくださいということで、薄い息情報が二つ目はい、そして三つ目
かすってる感じのですね、はい、来ました三つ目、はい、
三つ目はですね、
うん、まあ、がっつり来た、
そこそこがっつりということで、はい、福岡、
うん、
ネタ元はですね、デイリーモア。これ、女性誌ですね。
はい。
の、サイトなんですけども、福岡、うん、大分、うん、宮崎、うん、鹿児島、うん、沖縄の2019年お土産10選、それぞれの県がですね、うん、2つずつの、 お土産なんですけども、はいはいはい、定番ものとは一味違う、おしゃれで可愛いグルメを厳選ということで、はい、熊本県が載ってまして、うん、佐賀県が載ってまして、うん、次、長崎県なんですけども、うん、思いっきりこれ定番じゃないかなと思ったんですけど、うん、昭和県の五三焼きカステラ。こ、はいはい、れは長崎ではじゃんじゃんコマーシャル流れてるから、はいはいはい、結構長崎人からしたら定番な気もするんですけども、はい、まあ、素材にこだわって卵黄と砂糖を増やし、うん、生地のしっとり感をアップ。うん、卵の味が濃くて高級感にもう真っ黄色ですもんね、このカステラですね。はい。親世代へのお土産として間違いなしということで。う
ん、親世代のお土産なんだ、はい。そうなんだ。
まあ、そこそこ。
食べないのかな。
はい。そこそこいい値段のカステラでありますもんね。はい、はい。はい。そしてもう一つですね、長崎、各県から二つずつなんですけども、うん、もう一個は、最後かもしれない商店、うん、不思議調味料ゆべしということで、まあ、ちょっと最近ですね、
ね、
販売中止というか生産中止されてたんですけど、はいはいはいはい、最近また復活したという情報が入ってきましたので、こちら、柚子皮を使った甘苦い不思議な調味料、うん、日本中で壱岐島にしかないので珍しがられますと、ゆべしですね。ゆべしって言葉は結構いろんな地区にあったりするんですけど、はい、内容が結構違ってたりとかするんですよね。で、それでこういう形の柚子皮を使った甘苦いっていう感じは壱岐島だけということになっています。
柚子皮の佃煮って
感じ、ね、佃煮って感じですよね、うん、でこれは肉や魚料理に薬味として加えるとコクがアップしますよということで、こちら、40g600 円。ちなみに、販売店としては、壱岐の中ではカフェ&雑貨のケーズ、弁天雑貨のですね、ケーズさんが紹介されるケーズをはじめ、県内のショップや通販などで販売しておりますというふうに書いております。で、最後かもしれない商店の、オンラインショップじゃない、ホームページの、アドレスなんかもここには貼られてます。ということでですね、時間稼ぎではなく、なくてですね、うん、まあ、こうなったら他の県も気になるぞと、はいはいはいはい、いうことで、まず熊本県の2セットはですね、うん、四つ目まんじゅう、
なんだ、
福猫もなかということで、招き猫をかたどった、どこか懐かしい味のもなかということで、ご紹介する。これは、熊本県阿蘇郡ですね、阿蘇で売られてるみたいです。
もなかってどっかの会社が、はい、はい、ほぼほぼ独占して作ってるっていう。
あ、そうなんですか。
まあ、あんまり、はい、そう作ってくれるとこないみたいなんですよ。型を作らないといけないから。
はいはいはい、はい。
型をなんかね、なかなか作れない。なんかでやってましたね。
じゃあちょっとだいぶそこはもう特許だけでい
い。まあ特許とかね、はい、型はどれだけ作れるかでしょうかね、は
い。なるほどなるほど、うん。そしてもう一個は、阿蘇佐藤農園の阿蘇タカナード。うん、
タカナード
っていうぐらいだから、タカナなのかなと思ったんですけども、
う
ん
う
ん、
ア
ソタカナの、種のマスタード。
うん、
アソタカナで作ったマスタードですね。だからタカナードなんですよね、うん。ツンとこない辛さが特徴で、小粒で料理のアクセントにということで、道の駅阿蘇なんかで売ってるそうです。はい。で、佐賀県、
うん。
佐賀県になってくると結構福岡、壱岐もですね、だいぶ身近になるかなと思いますけども、鶴屋。
うん
の、ストロープワッフルと鶴屋のお茶ということで、うん、こちらセットであるんですけども、地元で人気のスイーツと話題の茶葉ブランド、エンティーとコラボしたお茶がセットにということで、うん、こちらは、ワッフル7枚、お茶パック7パック2315円ということで、うん、こちら、マルボーロの、ホームページですね。
はいはい、
釣り屋って言ったらマルボーロなんですかね。はいはいはいはい、マルボーロの、釣り屋さんのところでなんか売ってるそうです。そして、三福庵の、これちょっと被ってますね。柚子胡椒パウダーということで、こちらは柚子胡椒をパウダーにしていると。赤、青、黄色の3色があり、前菜やお肉などにパラパラかけるだけでおしゃれな一品に早変わりということで、こちら佐賀市の川添町で売ってる、ミフクアンっていうところの、柚子胡椒みたいですね。はい。そして長崎県がさっきのほどので、うん、今度鹿児島。
うん、
鹿児島は、お茶の、隠れた有名どころ、チラン茶ですね。チラン茶を使ったミルクジャムということで、はい、渋みを抑えた優しい甘さ。
お茶でジャム、ね、
はい。これはジャム兄さんにもぜひ、お茶で。
お茶はでも果物じゃないな。はい、
そうですね。お茶を使用したミルクジャムということで、ちょっと、お茶を使用したミルクジャムって、だからな、
どん
な
味？ミルクのジャムなんじゃない？
はい。はい。なんか、抹茶ラテみたいな、そんな感じの味になるんですかね。
う
ん、
ああ、そういうことか。はい。なるほど。
で、こちら、城山、G ですね。まあ、城山ホテルのが作ってるみたいですね、こちらですね。
なるほど。
はい。そしてもう一個は、黒豚缶詰シリーズ、うん、AKR フードカンパニーということで、うん、鹿児島産黒豚を使った世界の料理を缶詰に、開けてすぐ食べるので、家飲みのお供にということで、ここに載ってるのは、鹿児島県黒豚を使ったアヒージョ。
アヒージョ。
そしてこちらは、タコスソースとかですね。そういういろんな黒豚を使ったものが、ね、あるそうです。ということで、これは鹿児島空港とかでも購入ができますと。ほうほうほう。そして最後は沖縄なんですけども、うん、これはもうなかなか珍しいですね。うん、ほうき星の黒糖のカヌレ。はい。甘さ控えめの一口タイプ。沖縄コーヒーや泡盛など味のバリエーションが豊富。売り切れ必至なので早めにお買い上げを。
がっつり甘いのだ
ね。そうですね。そしてこちらはすごいですね。
うん、
沖縄ハーブガーデンのハーブティー。
うん、
はい。無農薬、無着色、無香料の沖縄県産ハーブを使ったお茶。うん、ノンカフェインなのも嬉しいということなんですけども、うん、今ですね、うん、無農薬、うん、無香料、無着色って書いてるんですけども、うん、青色のハーブなんですよね。
うん、
はい。なんか、ハーブで青とか、あんまり聞かないですよね。
まあ、でもいくつか、はい、なんだろう、あれを入れると。
はい。
レモン入れると青くなるとかいうのは結構。
あ、でもこれ福山先生、はい、もう大正解で、レモングラスを、
はい、
使ったハーブティーみたいな。あ、でも
レモングラスのお茶自体は青じゃないからね。はいはい、
あ、そうですか、
うん、
あ、なんか着色。
いや自然でしょ。はい、
自然
だ。多分、あれですよね。はい、pH 変えるかなんかして
。ああ、なるほど、なるほど、
うん。色変えるんでしょうね。
はい。ということで、琉球民芸センター、くもじなんかでも売ってますということで、なぜか生島ポッドキャストですと、九州各県のお土産なんかを紹介してみましたけど、うん、こちら今言葉だけではなかなか伝わらないと思いますので、またリンクを、はい。
送っていただければ、レポートしますので。
はい。よかったら、はい。僕、伝わらない食レポではございますけども、はい。させていただこうと思いますと。
YouTuber にな
りたいって感じですね。はい。200万稼ぎましょう。はい。というところで、今週のニュースはこの辺で終わりたいと思います。はい。それでは、今日はですね、生き生き情報プラザ通信の方を、お送りしようと思うんですけども、はいはい、このコーナーといえば、もちろんこの人ですね。ということで、こんにちは、こんばんは。はい。
はい。生き死効果事務所の若宮です。
はい。今日もよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
ということなんですけども、今日はですね、すいません、僕の方の都合で大変申し訳ない、急な無茶ぶりになったんですけども、うん、はい、今日のニュースを教えていただけたらと思うんですけども。
はい。三菱電機コアラーズ、スプリングキャンプ2019 in 壱岐が、はい、決定しましたので、そちらの告知になります。
はい。というところなんですけど、大変すいません、勉強不足で申し訳ないんですけども、この三菱電機コアラーズ、とは、はい、まずそもそもどういうチームなんでしょうか？
あ、そうですね。三菱電機さんの、はい、バスケットボールチームになるんですけども、はい、バスケットボール女子日本リーグの所属になります。はい、通称はい、W リーグ。
W リーグ、うん、ほう。
ウーマンリーグですね。
はい。
はい。こちらの方に所属をしている、はい、球団チームになります。
なるほど、なるほど。本拠地とかはどこなんですか、ここは。
これはですね、愛知県名古屋市です、ね。
愛知県名古屋市。ああ、なのに、はい、わざわざ、壱岐に来ていただくと。
そうですね。
はい。
はい。実は昨年からずっと、水面下で、ずっとお話はあっててですね、ようやく、はい、合宿決定ということで、こぎつけることができました。
なるほど、なるほど。ちなみに、はい、若宮さんの分かる範囲でよろしいんですけども、
はい。
なんか、この選手に注目みたいな選手とかは、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね。まあ、今回ですね、
はい、
この三菱電機さんが、ま、運営する、ま、バスケットボールチームになるんですが、
はい、
まあ、設立は1956年。
はい。
はい。まあ、歴史合いは、はい、あるチームなんですけども、先ほど言った、バスケットボールの女子の日本リーグに、
はい、
所属をしております。
はい。
それで、昨シーズン、2018-19 シーズン、
はいはい。
W リーグの、なんと準優勝のチームになります。
すごいですね。はい。
残念ながら、ファイナルで、
はい。
JX エネオスという、チームが、11連覇、
はいはい。
をしてしまったんですけども、はい、まあ、初のファイナル進出してですね。まあ、あと一歩のとこだったんですけども、
はい。
まあ、残念ながら準優勝と。
なるほど。
いった、まあ、一流の、
はい、
チームになります。
じゃあ間違いなくあの女子バスケの、国内最高峰 の、 あの練習風景が見られるような感じになるわけですね。
そうですね、はい、はい、
まあ、
そうですね、あのこの選手の中にはですね、はい、やはり日本代表候補に、
はいはいはい
はい、選ばれた選手、選ばれ過去選ばれた選手も含めると、はい、数人いるチームですので、
そしたらはい、来年の東京オリンピックで出場するような選手ももしかしたら出てくるような。
そうですね、一応今日本代表候補の選手に、
はい、
今このチームから2名
お
選出されてますね。
なるほど、はい、なるほど。じゃあ息の合宿をきっかけにみたいなですね、
ね、そうですね、
可能性もゼロではないわけですね、うん、そしたら、
はい、
そしたら、このキャンプですね、合宿自体 の、 その概要なんかをちょっと教えていただけたらと思うんですけども。
はい。5月の12日、
はい、
日曜日から、
はい、
17日金曜日まで、
はい、
6日間の日程で、
はい、
壱岐市内、まあ、石田スポーツセンターを主会場としてですね、はい、合宿が開催されます、
はい、この期間といいます、まあ今ポッドキャストだったら14日の火曜日、うん、FM だと15日16日に流れてるので、うん、もうあと何日かにはなってしまうんですけど、はい、まだこの時期には壱岐にいらっしゃって合宿をされてるわけですね。
そうですね、はいはい、今回は先ほど言った2018-19シーズンが先日終わってですね、
はい、
ちょうどオフ、
はいはいはいはい。
が明けて最初の、まあ、一時キャンプになりますので。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、体をこう呼び戻すといいますか。
はい。
まあ、そういったトレーニング。
はい。
コアトレーニングが中心になるっていうふうに今聞いてます。
なるほど、なるほど。はい、そしたら、実際のプレーってのはそこまでいっぱいはっていう感じではなんですけども。
そうですね。戦術的な、はい、練習っていうのは、はい、あまりないように聞いてます。
なるほど、なるほど。
ただ、バスケットっていうのは、はい、ボールを扱う、まあ
はい、
毎日扱うっていうのが、はい、まあ、当然なので。
なるほど、なるほど。
はい。体育館では、そういったボールを使った練習っていうのも、あると思っています。
はい、じゃあ、それは、一般の方も、もしかしたら見学なんてことは、
そうですね。まあ、感染については、
はい、
今ちょっと、今日は5月9日ですけども、はい、まだチームの方と実はいろいろと細かいところ、うん、やり取りはしてるんですけども、はい、まあ、一般の方もですね、
はい、
まあ、マナーを持って見ていただければですね、
はい、
許可はいただけるものと思ってますし、
今そういっては大切ですね。
そうですね。はい、まあ、そこの部分を今調整をしてますので。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、流れてる頃には、そういったのも大丈夫になってると思います。
はい。はい。わかりました。以前、男子のバスケットボールチームが来ていただいたことありましたよね、合宿に。
あ、そうですね。はい。はい、
あの時に、スーパー一山さんに行ったら、うん、選手の方々がちょうど買い物しててですね。
背が高い。
そうそう、
目立つ。
この人たちは何者だと思って、なんか2メータークラスの人が何人かいて、ね、すごく見上げた覚えがあるんですけど、もしかしたら、このコアラーズの選手たちも、壱岐の街並みとかでですね、見かけることがあるかもしれないですね。
そうですね。はい、やっぱり、まあ、センターといって、背の高いプレイヤーになりますと、やっぱり180後半とか、
はい、
になりますので、
はい。はい、
まあ、結構、このチームは大きい選手が多いので、
はい。
はい。街中とかでもしかするとですね、
はい。
遭遇する機会っていうのも、
なるほど、
ひょっとしたら、はい、あるかもしれませんので、皆さん温かい、
はい、
迎えてあげてください。
当然、このコアラーズのホームページとかってありますよね。
うんうん
あ、はい、あります。
で、そこにおそらく選手の顔写真なんかも載ってたりするわけですよね。
はい、全部はい、選手ごとのプロフィールがありますので。
なるほど、なるほど。
はい、ぜひ、お名前で呼びかけていただけるとですね。はい、
そうですね。
選手も喜ぶと思いますので。
呼び捨てじゃなく、何々選手とですね、呼んで。
そうですね。
たまにですね、何々とか言ってですね、そんな感じになるので、大体選手と呼びかけていただけたらですね。
そうですね。
はい。
バスケットボールは、実はコートネームっていうのが、まあ女子だけなんですけど。
コートネーム、うん、はいはい。
はい。特に日本の場合は、
はい、
まあもちろん本名の下の名前だったりとか、
はい。
いうのもあるんですけども、
はい。
皆さんコートネームをお持ちですので、
はい。
はい。フルネームではなかなか覚えにくいと思うんですけど。
なるほど、なるほど。はい、あ、じゃあ、それ、なんか、今、コアラーズのホームページをちょっと見ようとしてるんですけども、
はい。
コートネーム、コートネーム。あ、本当ですね。なんか今、なんとか、はい、 福田選手はオルとかいう名前が書いてあったりとかしましたね、今。
そうですね。
一瞬でしたけど。どこを見たらいいんだろう。ありました、ありました。
そうですね。選手のごとのプロフィールの中に入っていくと、はい。
はい。このニックネームってとこですかね。ニックネームとはまた違うんですかね。
そうですね。今、はい、どちらの
選手、竹原レイラ選手を見てます。
彼女は、たまたま、はい、ルーキーっていうこともあって。
ないんですね、まだ。
う
ん、
そのまま、下の名前が
レイラって書いてますね。はい。じゃあ今、那須選手を見てますけど、まんまでした。
そうですね。
なんか、いらっしゃい、ですね。
今、はい、そしたら、河合選手っていう
選手。河合選手、はい、いました。
はい。
河合選手、龍。
はい。今回、全日本のその候補に選ばれてます。彼女は、
はい、
コートネームが龍ということで、全く名前とは、はい。
そうですね。
関係はないんですが、
はい。
それぞれ皆さん、思いを込められてコートネームっていうのを。
なるほど、なるほど。
はい。
これは自分で、こう呼んでくれになるわけですか。まあ、周りでも、子供の頃から呼ばれたとかもあるんでしょうけどね。
そうですね。はい。はい、結構聞いてると、やっぱり、コートでどうありたいかとかですね。
はいはいはい。
うん、そういった思いでつけていることが多いような気がしますね。小杉
選手はオルって書いてますね。
そうですね。
この名前の由来なんかも聞いてみたいもんですね、はい、なんか。
うん。そうですね。
はい。では、若宮さんの力でちょっとオファーしていただいたのは、生島ポッドキャス
ト。まあ、はい、練習の中継と、まあ、けど難しいですよね、
はい、
スポーツ
の。まあ、そこはですね。はい、うん。なので、まあ、もう本当に、バスケットされてる方だけじゃなくてですね、いろんなプロスポーツに触れたいっていう方はですね、絶好のチャンスだと思いますので、ぜひぜひですね、
そうですね。
今回、このチャンスを逃さず、はい、でも、どうしてもやっぱり平日、昼間とかになりますよね。
そうですね。はい、まあ、朝から、まあ、3部、日によっては、4部練習とかになるんですけど、
はいはいはい、
どうしてもその体育館の練習っていうのが、昼間の時間帯にどうしてもなってるので、
はい。
はい、まあ、ちょっと夜はですね、またシューティングだったり、
はい。
うん。なので、まあ、夜だとそういうシューティング、だと、もしかすると、はい、まあ見れるかもしれないなっていう感じですね。
で、ちょっと先の話にはなると思うんですけど、はい、今、コアラーズのホームページを見てたら、全試合インターネット中継とかやってるんですね。
うん、そうですね。
はい、
もうシーズン一旦今、終わってはいるんですけども、はい。はい、シーズン中はですね。
まあ、来シーズンがどうなるかわかんないですけども、コアラーズの選手をここで覚えて、そしたら、今度インターネット中継なんかも見て、全試合を追うこととかもできるわけですね。そしたらですね。
そうですね。
はい、
まあ、はい、今、長崎県内でも、はい、W リーグの試合、
はい、
今、やってますので、はい、まあ、年に1試合とか2試合ですけど、
はい。
はい、大村、シーハット大村とかですね。
はいはいはい、はい。
では、まあ、サマーキャンプとか、
はい、
去年も7月に行われてますので、
はい。
またそういった機会も捉えてですね。
なるほど。
まあ、大村だったら飛行機ですぐ行けますんで、
はい。
はい。まあ、特に今からの、まあ、小学生とか、中学生には、はい、まあ、ぜひ、まあ、練習だったり、こういった試合の機会をですね、はい、見ていただきたいなとは思ってます。
ちなみに、福岡とかでも試合とかやってたりは？
そうですね。はい、どうしても企業のチームで、なかなかこちらの西日本側っていうのが、あまり、実はバスケのチームないんですよね。ま
あ、ここに順位表がパーッと見てたら、確かになんか九州っぽい名前があまりないなっていうのはちょっと今は見てたんですよね。
うん、そうなんですね。
はい。
まあ、名古屋なんで、はい、まあ、東海地方で、はい、まあ、唯一西側とは言えば西側かもしれないですけども、はい。
名古屋が一番西なんですね。
はい。はあ、はい、
なるほど、なるほど。わかりました。そしたら、じゃあ、まあ、ちょっと、今回ですね、いろんな形で、どこかでお会いするかもしれないし、応援する機会があるかもしれないので、皆さん、その時は、マナーを守って、
うん、
コートネームなんかを覚えてもらってですね、応援、声をかけていただけたらなっていうような感じですね。
そうですね。
はい。
はい。
わかりました。そしたら、若宮さん、今回はバスケの情報でしたけど、若宮さん自身のバスケは最近いかがでしょうか？
そうですね、はい。まあ、また新しい目標というか、チームで、
はい、
次の大会の、目標ができたんで、
はい。
はい、
若宮さんを応援するにはどこに行けばいいとか。
コートネーム
はい。
コートネーム。
若宮さんのコートネームなんかは、
は今のところないので。
あ、そうですか。はい、じゃあ決まり次第教えていただけたら。そうですね、はい。はい、あの毎回あの若宮さんの近況を挟んでいってるんですけども、はい、じゃあこれからじゃあ今度コートネームが決まり次第教えていただけたらと思ってますので。
はい。はい。わかりました。
はい。そんな感じでじゃあ若宮さん、うん、毎回ありがとうございます。
いえい、こちらこそありがとうございます。
はい、そしたらじゃあまたの機会よろしくお願いいたします。
はい。こちらこそよろしくお願いします。
はい、失礼します。
はい。
生き島ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。